Podcast KBS from Kyoto.
墨田隆平のハマグリ御門の編、9月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。墨田隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんこんばんは。変な事件や変な人、神羅万象の変を弁護するハマグリ御門の変、私が京都の弁護士墨田隆平でございます。もうね、9月最後の放送ですよね。9月27日ということで、来週からいよいよ10月、残すところ今年もあと3ヶ月というわけですけれども、来週10月4日からこのハマグリ御門の変は午後7時半から9時まで90分に拡大しますよ。木曜日の、夜の7時半から9時になります。最新桜ニュース、京都の不動産株式会社桜さんの旬の情報や熱い情報をお届けする最新桜ニュースのコーナーです。さて、今月ご紹介しますのは、私も大好き、マグロファクトリーをはじめとする株式会社桜グループ飲食部門全体の責任者で、この番組でもうお馴染みでございます、親川翔吾さんです。
皆さんこんにちは。お久しぶりです。
いや、よろしくお願いいたします。
お願いします。
もうね、見たび登場ということで、慣れてきはりましたね。もう軽い感じで。
そうですね。
皆さんこんにちはっていう。
緊張隠すつもりでやってます。はい。
今日はね、ちょっと、遠藤さんがいらっしゃらないので、男二人で、お届けすることになるんですが。
はい。
申し訳ないです。
いい。頑張ります。
よろしくお願いいたします。はい、今日は、株式会社桜グループの、まあ、いつもご紹介いただいている、私も遠藤さんも大好きなマグロファクトリーの他の飲食店についてご紹介いただけるということで、先日新しいお店がオープンしたんですよね。
はい、そうですね。先日、祇園の花見小路。
はい。
ですね。ヤンライファンという。
ヤンライファン、中華料理ですね。
はい、そうですね。
はい。
昔のこの古典的四川料理をベースに、はい、そういった文化を大切にしながら、はい、新しい調理法も取り入れて、
はい、
まあ、京都にはあまりなかった四川料理ベースのレストランですね。あ、
四川料理は京都で珍しいんですか？
ベースが関東料理っていう、文化ですね。京都の中華は。
はい。はは。四川料理っていうことで、こちらのヤンライフさんは、はい。場所がまたいいところなんですよね。
そうですね。石畳で、こう、はいはい、マダムとか。
そうですよね。花見小路ですよ。祇園の。そこをちょっと花見小路市場下がる一筋目を、また西いるっていうところにあるんですけれども、いかにも京都っていうような、風情のある場所で。
そうですね。僕らとしても、そういった土地、そういった風情のある場所でやらせていただくのも初めてなので、スタッフ一同、みんな毎日緊張しております。
でも私もね、一度お伺いしたんですけれども、上品な味といいますか、中華というイメージで、まあ中華の良さも当然あるんですけれども、何か見た感じが、まあコースでいただいたんですが、夜だったんですけれども、そのフレンチ的な要素もあったような。
あ、そうですね。はい、料理長は中国の重慶で修行の経験もあり、はい、東京の名店で修行経験もあり、
はい、
なんですが、キッチンスタッフのメンバーには様々なキャリアの、スタッフがおりますので、はい、フレンチをやっていた子もいれば、はい、和食をやっていた子もいるので、新しい、調理法に挑戦しながら、はい、古き良き四川料理も大切にしながら、
はいはい、
新しいことに挑戦していくっていう毎日ですね。
なんか見ても美しいし、食べても美味しかったし、今とね、メニューがもしかしたら変わっていらっしゃるかもしれないんですが、私がいただいた時は、最初に、よだれ鶏ですよ、いきなり。
ああ、そうです。うちの看板というか、ちょっと特攻隊長的な。
いや、よだれ鶏は、ああ、本当にもう、文字通り、よだれ出ますな。
ありがとうございます。
一回目やったんで、まあ出なかったんですけども、そのね、イメージというか、定着してますんで、今度食べた時はもう見た瞬間に僕、よだれを垂らすと思いますんで。
ありがとうございます。
よだれ鶏から始まって、あのラインナップが素晴らしかったですね。
今度来てくれる時はよだれ拭きも用意しときます。
いや、よだれ拭きお願いしますよ、本当に。いやー、あと、印象残ってるのが、まあ、麻婆豆腐。
あ、そうですね。うちの料理長、渾身の麻婆豆腐なんですが、なかなか京都では食べれない味かなと思いますね。麻婆専用ラー油使ったりとか、はい、豆板醤も数種類ブレンドしたり、はい、豆豉って言われる納豆みたいなものがあるんですけど、それも数種類ブレンドしたりとか、はい、結構癖になる麻婆だと思います。
いや、あれもね、よだれ麻婆ですね。私ね、41年生きてて、まあ、折に触れ麻婆豆腐は食べてきたはずなんですけれども、人生で最も美味しかった麻婆豆腐ですね。
料理長に今夜伝えておきます。
いや、そうです。多くの方がそういう感想を持たれるんじゃないかなっていう。
言っておっしゃってくれる方は、いらっしゃいますね。
いや、美味しかったですね。で、ね、夜はそういうような形で、高級感がある、素晴らしい空間で、なんか大切な人と大切な時間を、京都という素晴らしい場所で、京都のしかもね、その花見小路という、いかにも京都っていうところで、中華をまたいただけるっていうのが、贅沢な時間やなと。
ああ、そうですね。結構内装も、まあ、先生ご覧になったことあると思うんですが、はい、個室も二つございますし、一階に大きな、スペースもございますし、はい、まあ、カップルでも、ご家族連れでも、グループでも、一応対応できる、場所的にはちょっと敷居が高いような雰囲気も、はい、イメージもあるんですが、全然、おっしゃっていただければ、いろんなシーンに対応できると思いますので。
そうですよね。はい、そういう、ご家族で行かれるもよし、大切なお客さんと行かれるもよし、はい、そういう、ここ一番の大切な時にも、あの場所だといい雰囲気で。
もう、皆さんの、この、一日が素敵なものになるようにみんなで頑張っていきます。
そうですよね。で、ワインとかも美味しいワインと、いろんな種類のワインがね、用意されてて。
そうですね。価格帯も、4000台から、アッパーは結構するものまであるんですが。
結構するものもありましたね。はい。
あるんですが、祇園の中でも、はい、自分らで言うのもあれなんですけど、はい、結構アッパーな、上のワインは、結構安く出してますので。
お求めやすいお値段で。
お求めやすいお値段でやってます。
っていうね、高級感のある、夜のコース。夜はコース、コースは、値段はちなみにおいくら？
コースは3種類やらせていただいておりまして、はい、1万円のプラン。
はい。
2万円じゃないです。すいません。1万円、1万4000円、1万8000円のプラン。
はい。
で、プランがございまして、別で、アラカルト。
アラカルトもいけると注文できるということなんですね。はい。で、そういう、まあ、ね、夜は大切な人と大切な時間を、まあ、いろんな使い方ができる、ヤンライファンなんですけれども、最近さらにランチをスタートされたということで。
そうですね。はい。つい最近、お得なランチを始めさせていただきました。はい。まだまだ全然、まだ認知度が広がってないですが、このラジオをきっかけに。
そうですよね。
広がっていただければなと思っております。
いや、ランチは、時間帯は何時
から？12時からですね。はい、2時にラストオーダーで。
12時から2時ラストオーダー
で。はい、で3時に一旦締めさせていただいて、
はい、っていう流れで。3時までということなんですかね。はい、ランチコースはどういったコースがあるんですかね。
ランチは2種類ございまして、はい、3800円のツバメコース。
はい。
で、2つ目が5000円の楊貴妃コースという。
楊貴妃コース。
はい、2本ございます。
この、ツバメコースと楊貴妃コースは、どういった違いがあるんですかね？
まあ、前菜盛り合わせとかは一緒だったりするのですが、はい、わかりやすい違いと言いますと、最後のメインの肉料理とか、はい、あの辺が3800円のプランもこだわった、はい、京都の都餅豚っていう豚があります。はい、そのスペアリブ、料理長の、オリジナルのソースを絡めた
もち豚スペアリブいいな、
まあ、唐辛子も一緒に添えてみたいな形ですね、はい、で、看板となる麻婆豆腐と
さっき言った麻婆豆腐ですよ、
はい、
こちらはツバメコースで
ついてます
いただけると、
は
い、
でご飯と、
はい、
で最後締めのオリジナルの手作りの杏仁豆腐
なるほど楊貴妃コースはは
い、前菜盛り合わせまたサンラータンみたいなスープと
はい
で、季節の野菜と海鮮の炒め物。
はい。
で、千葉県の契約農家さん、中国野菜だけを作っている中、契約農家さんから直送の。
そういう農家がいらっしゃるんですね。
中国野菜、旬の中国野菜ですね。はい、を使った炒め物の料理と。はい。 で、メインディッシュとなる肉が和牛のすね肉の煮込み。とても
。こちらは牛で。
はい。はい、これは柔らかく炊いて、もう、歯がいらないぐらいの。
いやね、この写真をね、今メニューの写真拝見してるんですけど、歯いりませんね、これは。
そうですね、飲めると思います。
飲めますね。飲める和牛ということで。
ね、5000円コースの一番の、はい、主力というか、はい、ものが土鍋でグツグツ炊いた深入れご飯ですね。
これは贅沢な食べ方ですな。たっぷり深入れをご飯に乗せて、
これはすごい映えると思います。
いや、これはちょっと、ね、ランチテロになるというか、これは、すごいですね。このフカヒレご飯は。これをランチからいただけるという。
そうですね。結構頑張らさせていただきました。
こう5000円で、正直このラインナップっていうのは、かなりお得かなと。
そうですね。喜んでいただけると思って、はい、料理長が頑張って考えていただきましたね。まあ、でも、随時どんどん、また、季節によってリニューアルとか、刷新していくので。
ねえ、この、ごめんなさい、ヤンライファンさん。
ヤンライファン。
ヤンライファン。ツバメに黒と書いて、ボー、フサですね、書いて、はい。ヤンライファンは、昼も夜も、いろんな形を変えて楽しめると。
はい。
こういうことだと思うんですけれども、ランチといえば、なんとこの番組でもおなじみ、マグロファクトリーの方でもランチがスタートしたとお聞きしたんですけれども。
はい、そうですね。つい先日、はい、先週の末ですね。土日限定、はい、土日祝日限定で、ランチを始めさせていただきました。
はい。ランチメニューはどうなってるんですか？こちらは。
ですね、価格帯が1080円から、はい、上が1480円。
こちらはお求めやすいお値段で。
そうですね。はい、で、昼飲みも全然できますし。
あ、昼からお酒もいただけるという、
はい。まあ、ランチプレートでお酒飲むことももうできると思います。
あ、いいですね。お昼からまたなんかね、ちょっと、ほろ酔いで京都、祇園をプラって歩いてみたりっていうのは。
そうですね。また、マグロファクトリー開放的な雰囲気でやってますので。
そうです、そうです。
昼飲みも結構お酒が進むと思います。
いいですね。この、マグロファクトリー、あるいは、ヤンライファン、
ヤンライファン、
ヤンライファンで、はい、ランチをいただいて、京都、秋の京都をね、楽しんでいただきたいなと。
はい。
思います。ここで、それぞれのお店の場所についておさらいしておきます。ヤンライファンさんは、最寄り駅は、京阪、祇園四条駅、まあ、歩いてすぐということで、四条花見工事、下がる一筋目を西いる、一力さんの駐車場の隣と。
そうですね。
ということになります。はい、マグロファクトリーは、場所は四条川端下がってすぐになります。ところで、ヤンライファンの方で、このラジオ、ハマグリ五文の編を聞いてくださっている方の、への特別なサービスがあるということで。
はい。
はい。教えてください。
店の、ヤンライファンのメンバーで。
はい。
会議をしまして、
はい。会議していただいたんですね。ありがとうございます。
10% オフとか、はい、ドリンクサービスとかそういうことではなく、はい、もう気合を入れて、
はい、
高級食材の、ツバメの巣をプレゼントしようと。
ツバメの巣、ツバメの巣ですよ。画期的ですよ。お昼のランチのプレゼントと特典としてツバメの巣がついてくるっていうのは。
そうですね。
聞いたことないです。
お店でオリジナルのシロップ漬けにして、はい、デザートの横に添えて、
はい、
通常はついてないです。
通常はついてないですよ、ね。
ラジオ聞いたって言っていただけたら。
ハマグリごもんの編を聞いたとおっしゃっていただければ。
はい、もうつけさせていただきます。
ツバメの巣がついてくると。ぜひとも聞いた皆さん、これね、行かないと損ですよ。はい。ヤン・ライファンさん、マグロファクトリーさん、それぞれ素敵なお店ですので、ぜひ行ってみてくださいね。今回お話を伺いましたのは、株式会社桜グループ飲食部門全体の責任者であります、親川翔吾さんでした。ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
来月もお楽しみに、最新桜ニュースのコーナーでした。京都 B 級裁判所。京都 B 級裁判所。このコーナーはですね、B 級事件をもっぱら取り上げてるんですが、今週はちょっと B 級事件というにはふさわしくないかなと。というのも今週はもうこの話題でね、持ちきりじゃないですかね。ワイドショー、ニュース、ずっといろいろね、報じてますね。どっちがほんまやとか、本当のこと言ってんのはどっちなんやみたいなことをね、言ってますけれども、 皆さんお察しの通りこちらのニュースになります。9月24日付産経新聞の見出しはこう書いております。親子喧嘩で大阪府警交番相談員の男と長女を逮捕、風呂の湯の量をめぐり兵庫県警ということで、もうねこの見出しを聞いただけでちょっと脱力する感じがあるんですけれども、貴乃花親方の話じゃありませんよ。私はもう、このニュースにちょっとね、わしづかみされましたもんで、ちょっと紹介したいと思います。親子喧嘩で、互いの顔や肩付近を殴ったとして、兵庫県警網干署は23日、暴行の疑いで、大阪府警曽根崎署の交番相談員の男60歳と同居する長女28歳を現行逮捕したと。逮捕容疑は23日午後8時半頃、自宅で男が長女の顔を平手で一発殴り、長女が男の左肩付近を複数回殴った。あ、親子喧嘩で両方が殴り合ったと。で、両方暴行罪で現行犯逮捕されたと。男は当たったかもしれないが、よく覚えていないと容疑を一部否認し、長女は認めている。同署によると、二人は風呂の湯の量をめぐって口論となり、喧嘩に発展。長女がドメスティックバイオレンスされたと110番した。当時自宅には、二人の他母親がいたという、大阪府警によると、この60歳の男性は定年退職後、今年4月から曽根崎署の交番相談員をしている。そういうふうな、もともと府警に勤めていらっしゃった方が引退した後、交番で相談員をするってことがあるんですね。なかなかね、いろんな親子喧嘩あると思いますけど、風呂の湯の量をめぐって、っていうのは、これ初めてのパターンじゃないですかね。で、今年取り上げた B 級事件として、中華丼じゃないや、八宝菜がまずいと言って、ね、あるカップルの男性が八宝菜に手をつけなかったところ、女性が追いかけてきて、男性はその女性をね、車で引いたまま100メートル引きずるという、そういう事件もありましたけれども、それと並ぶちょっとね、喧嘩の原因としては、風呂の湯の量をめぐり。それこそ貴乃花親方ね、今、教会辞めるいう話でいろいろね、報道されてますけれども、貴乃花親方もお母さんである藤田紀子さんとずっとね、絶縁状態みたいなのが続いてるようですけれども、きっとね、貴乃花親方と藤田紀子さんでも、喧嘩の原因は風呂の湯の量よりは重要なことをやったんじゃないですかね。さすがに、風呂の湯の量では、あこまでならないですよね。10年以上口聞かへんとか、ねえ。花田勝さんともそれが原因ではないと思いますよ。花田勝さん、虎に上と書いて勝ですからね。改名して虎に上と書いて。うちの妻のお母さんがね、花田勝氏がね、ワイドショーですかね。なんか今回のね、貴乃花親方の件でコメントしてるのを見て、花田勝氏って出るじゃないですか。虎に上と書いて。これなんて思うんで言うてましたな。まあ、みんな思うと思うんですよ。あれはでも勝と読みます。難読漢字です。うん。薬満も多分読めない。薬満はさすがにね、広角化で漢字も得意なんで読めるかなと思うんですけれども、いやー、いろんな喧嘩の原因があるもんですよね、ほんまに。ね、ね、この事件に関してはリスナーの方から全然ね、お便りいただいてなかったんですが、まあ面白いから取り上げようかなと思ったんですが、森山塾さんとかね、琴の侍さんとかからは、貴乃花親方についてっていうことで、弁護してくださいと来てたんですけど、ちょっとね、事情がまだわからないんで、でも、貴乃花親方も、どういう人なんですかね、あの方は。私ね、この番組で言ったかもしれませんが、一度だけ宴席で、すごい短時間ですけれども、ご一緒したことがありまして、その時の印象から考えると、今ね、報道で言われているような、自分がこれと決めたらもう手こでも動かないっていうような、固くなな人みたいな言われ方されてますけれども、全然そうじゃなくて、そのね、飲んでる席で、貴乃花親方に、 あの、ちょっとね、酔っ払って、あの、愉快な社長さんが、ある愉快な社長さんが、あの、まあ、高野花親方に、それ聞かん方がええでっていうようなことをね、聞かはった方がいらっしゃったんですよ。僕もね、あ、これ、上手投げされるやろうなと、もう前蜜取られるやろうなと、ね、あの、トランクスの前蜜取られるやろうなと、思ったんですけど、そうじゃなく、あの、にこやかな表情で、うん、対応されてましたね。だからそのね、カタクナヤとかイメージがね、あの、報道とかであったんで、あ、全然そんなことない、あの、腰の低い優しい人やなって思って、私もね、ちょっとあの、ご挨拶したんですけれども、その時の対応とかでも、あれだけの大横綱、大横綱だった人が、あ、こんな親切に、自分より年下の人間に対しても、こういう挨拶をしてくださるんやっていうような人だったんですよ。だから、なぜ、教会の人に対してだけはね、わかんないですよ。見てないから。ね、あ、いや、ほんまに、あの、神対応、いわゆる、うん、よく最近言われる神対応っていう、あれでしたよ。素晴らしいなって思って。でもね、あの、会見の様子を見てるとそうじゃなくて、なあ、まあ、30年近くですか、ずっと、相撲協会という特殊なところでいたいろんなことあったんでしょうね。あの、ディレクターの佐山さん、今、24。24やったら、若鷹の、その前世紀、若鷹ブームとかってご存知ないでしょ？知らないでしょ？僕らの子供の頃から見てるんで、三つ上、四つ上ぐらいですかね、学年としては、鷹の花親方が私よりも。最初出てきてね、どんどん出世していって、で、ね、あの、宮沢りえさんと婚約してた時代があったことは知ってます？知ってます？あの頃で、あ、未だに覚えてんのが、あるクリスマスの夜ですかね、宮沢りえさんと婚約された時に、当時、今もどうなのかな、仲いいのか分かんないんですけど、貴乃花親方と、サッカーの三浦和義選手、カズ選手がすごい仲良くて、あの、カズ選手のマンションのベランダで、だからね、当時、カズさんと、設楽梨紗子さんかな。ほんで、貴乃花親方、当時は、だから、花田やったのかな、まだ。貴乃花親方と、宮沢りえさんと、若の花さん、花田まさるさん、その当時はまだまさるになる前ですよ。虎に上になる前の、若の花さんがいらっしゃったことはわかんないですけど、とりあえず、カズさんと、いましたよ。貴乃花親方と宮沢りえさんが、ずんがベランダに出てね。なんか、イエーイとか言ってたことがあったんですよ。なんか、すごいパーティーしてて気持ちよくなって、なんかその報道陣に手を振ってて、すごいなんか、盛り上がってんのがあって、あの時楽しそうでしたよ。あの時の顔をね、僕は思い出すんですよ。当時18ぐらいやと思いますよ。貴乃花親方が、あの時の、楽しい顔をされてたあの人が、今いろんなことに苦しみ、ああいう苦渋の表情を浮かべてるっていうね、何があったか分かんないですよ。うん、全然分かんないんですけど、ねえ、だからそう思うとね、あまり剛力さんもイチャつかない方がいいですよね。私のようにね、20何年経って、四半世紀だって、まだやっぱりそれ思い出すんですよ。クリスマスになるたんびに、ベランダに、カズと宮沢りえと一緒に出てた貴乃花親方思い出すんで、剛力さんもね、男女の中っていうのは、別に剛力さん、貴乃花に限ったことでなく、ね、誰にでも言えることなんですが、どうなるかわからないんで、ありました？ありました。その、検索者出てくるでしょ？わーって、最高とか言ってたんですよ。キャーとか言ってたんですよね。やっぱりね、生きてるとね、いろんなことあるのかなとは思うんですけれども、またあれですかね、出てらっしゃるんですかね、藤田のり子さんは。ワイドショーとかで。私藤田のり子マニアなんで、ちょっとね、今日は時間ないんで、じっくりまた一週間の藤田のり子さんの動きを観察してご報告差し上げたいなと思うんですけれども、だからね、まあ、親子喧嘩の話ですよ。風呂の量をめぐって親子喧嘩っていうことなんですが、ね、この交番相談員の男性もね、これで交番相談員を辞めさせられたりとかね、されると思うんですけど、まあ、辞めさせんでもいいんじゃないですか。やっぱり、こういう自分が誤ったことをした人の方が、そういう過ちを犯した人の気持ちもわかるとは思うんで、だからね、吉沢ひとみさんもね、いろいろ話飛んであれですけれども、まあね、いろいろ言われてらっしゃいますけど、僕あれ、吉田ひとみさんかわいそうやな思うのが、弟さんが交通事故で亡くなっ ってらっしゃるんですよね。ほんで、そのことを今回の事故で言われるじゃないですか。弟さんが亡くなったのに、みたいなことをね、言われたりするんですが、それ一番傷ついてるのはやっぱりね、家族である、親族である吉沢ひとみさんやと思うから、あれ言われるのきついと思うんでね、当然ね、あんな画像で、動画で見たら、ねえ、すごいスピードで走ってぶつかってて、もう、ねえ、弁解の余地のない事件やと思うし、休ませられると思うんですけれども、ねえ、もう、なんかね、いい使い方というか、免許の講習書き換えとか行った時って、僕ね、無事故無違反というか、ペーパードライバーなんで、無事故無違反でゴールドドライバーで、すごい書き換えの時間の時のね、なんて言うんですか、見せられるビデオあるじゃないですか。すごい短いんですよ。でも違反とか繰り返してるとめっちゃ長いんでしょ。吉沢ひとみさんの流したらいいんじゃないですか。でビフォーアフターというか、あれだけきらびやかなアイドルやった方が、まあいろいろな原因あると思うんですけど、だからね、ちょっと、なんて言うんですかね、これ甘いかもしれないんですけど、私が考えるのはやっぱアイドルのセカンドライフ、セカンドキャリアというか、ああいう生活を送っていた人がまたアイドルじゃなくなった時にどういう生き方をすべきかっていうところで悩むところもあると思うし、それは清原さんの事件の時の、ああいうね、プロ野球選手というスターのセカンドライフ、セカンドキャリアという同じような共通する悩みもあるんじゃないかなと思ったりするんですが、私はこのお父さんが、ね、交番相談員として復帰、反省した上でね、復帰していただけることを祈っております。隅田隆平のハマグリ御門の編、来週からこの番組は木曜夜の7時半から9時、1時間30分に拡大します。そして今夜ご紹介した株式会社桜グループの飲食店、ヤンライファン中華料理のお店ですね、こちらのランチにお越しいただいたリスナーの皆さんでハマグリ御門の編を聞いたとおっしゃっていただければ、高級ツバメの巣がついてくるということで、ハマグリ御門の編を聞いたと、ヤンライファンさんですね、ツバメが来る棒と書いてヤンライファンさんにお昼行っていただければ幸いです。それでは皆さんご唱和ください。ハマグリ、ハマグリ。というわけで、30分バージョンのハマグリ御門の編、最後の収録になったんですけれども、最後になるのか、また30分になる日が来るのか、わからないんですけれども。ね、先週、そしてその前の週と、新日本プロレス100年に一人の逸材、棚橋博選手にゲストでお越しいただいて、でね、パパは悪者チャンピオンのお話と、それとプロレスの結構深いお話をお聞きしたんですけれども、そのプロレスの話の時に、ケニー・オメガっていう、今新日本プロレスのチャンピオン、IWGP の、チャンピオンのケニー・オメガ選手のプロレスはこういうプロレスで、棚橋選手はそれをあまり良しとしないっていうようなことをおっしゃってたんですが、そのね、ラジオの内容をリスナーが英語で訳して、ツイッターで書いてたら、それを見たケニー・オメガ選手から、返信ね、リプライって言うんですけど、送られてきてて、ケニー・オメガ選手にまで届いたという、ケニー・オメガ選手聞いたかどうかわからないですよ。でも日本語わかるか、もしかしたら聞いたかもしれないというね。なかなかプロレスファンの中ではちょっとした棚橋選手が結構腹を割って話してるということで、話題になったようなんですけれども、でもね、前回はその棚橋選手来ていただいて嬉しかったんですが、それとともにこの番組から重大発表ということで、来週からね、ハマグリ御門の編が1時間半に拡大すると、また1年ぶりに90分に復活するという話をね、発表したんですよね、重大発表というような形で。でもね、それに関するメールっていうのが今週2通しか来てなかったですね。辛いのがね、まあ、棚橋選手がね、来てくれた時は2本撮りにしてたんですよ。9月13日放送分と9月20日放送分を2本撮りしてて、で、KBS のね、営業部長の伊藤さんとちょっと相談して、10月の改編で90分になるのは、どの段階で情報解禁したらいいんですかね、みたいなね。情報解禁もね、なんもないですよ。そんなもったいぶった話じゃなくて、情報解禁したところで、それをね、20日にしてください、すみださん。ちょっと早めに言うとね、いろいろ、問題があるんで、みたいなことを言われたりとかして、わかりました。それ大々的に発表するのは、20日にしましょう、2本目にしましょうとか言ってたんですが、別に13日に発表しても変わんなかったと思いますよ。 あの、ツイッターではね、ちらほらと、あの、ありがとうございますとか、おめでとうございますとか、祝福の言葉をつぶやいてくださってる方も、いらっしゃったんですけれども、こちらはですね、森山塾さんと、ふんどしフリルさん、からいただいてるんですが、ふんどしフリルさんからこんな、メールいただきました。こんばんは、はまぐり御門の編、サードシーズンへの継続おめでとうございます。ステッカーの郵送作業にお金と手間がかかったり、ポッドキャストの時間が長すぎると警告されたり、内部から嫌われているのではないかと心配していましたが、杞憂に過ぎず安堵していますと。隅田さんのお話をたっぷり伺える時間を心待ちにしています。巨人師匠、寺井先生、M 角さん、塩田さんなどの再登場をご一行くださいということで、ね、いろいろね、あの、心配していただいてたみたいなんですが、内部から嫌われているのではないかと心配していましたが、杞憂に過ぎず安堵していますと、メールを送りいただいたんですが、ちょっとね、先ほどあの10月からのプログラムですよね、プログラムガイドを見たところ、去年はね、このプログラムの、この、表の側にね、大きく森脇さんの隣に乗ってたんですよ。大きくね。うん。今年は乗ってないな表は乗ってないですね。あの、裏にはね、当然、裏に乗ってなかったらまずいわ。裏はタイムテーブルやから、ここに乗ってなかったらほんまに嫌われてますよ。さすがに。ないものとされてるんで、それはと、あの、ちゃんと、木曜日の19時半から21時まで、隅田竜兵のハマグリ御門の辺、で、不動産の桜と、スポンサー名も記載してもらってるんですが、表は写真ないですね。どこにも見当たらないですね。ね、表紙は、表紙というか、これ一番表に来るのは、ミキのお二人で、で、ネイビーズアフロのお二人も始まるんですかね。京都出身ということで、まあね、頑張っていかなダメですね。あの、このプログラムガイドのまた表紙に復活できるようにね、うん、頑張っていかなダメやなと思うんですけれども、森山塾さんからもいただいております。隅田先生、こんばんは。番組改編クリア、90分の放送への復活おめでとうございます。めっちゃ嬉しいです。先週のエンディングでは10月からは木曜日の19時半からの90分と言うてはりましたけど、ファーストシーズンの水曜日から木曜日になるんですか？そういうことです。一番最初は去年は水曜日に放送してたんですが、木曜日ですから、忘れなく。それとこれを機に番組の忘年会かお食事会の開催の企画をお願いできませんか？ご検討よろしくお願いいたします。ということで、先ほどで最新マグロニュース、最新マグロニュースちゃうわ。最新桜ニュース。マグロのコーナーになっちゃうんでね。桜ニュースです。その一部としてマグロニュースをお届けしているだけなんですけれども、こちらの方で、あの、親川さんね、もう見たび出演ということで、半ばレギュラーとなってらっしゃる親川さんがお越しいただいて、お話ししました。11月末か12月あたりで、ぜひ番組の忘年会をさせてくださいということで、ぜひぜひ、あの、また来てくださいということやったんで、また追って、この、マグロファクトリーでの忘年会の企画っていうのは、あの、案内しますんで、皆さんね、振るってご参加いただければと、思ってるんですが、あとですね、そのね、あの、ちょっとお詫びしないといけないのが、先週、ポッドキャストのところでですかね、あの、パパは悪者チャンピオン、棚橋選手の主演映画、非常に面白いんで皆さん行ってください。あの、私と一緒に行くという回も設けるというか、僕が行く時間をツイッターで言うんで、その時間来れる人来てくださいみたいな話をしてたんですが、あの、もしそれをするんだったら、土日じゃないとなかなか都合合わないと思うんですが、ちょっとね、土日が、できたね、先週も早速やりたかったんですけど、土日がちょっと、予定が、入って、できなくなっちゃって。で、10月が結構ね、土日が忙しかったりするんですよ。申し訳ない。だからその、皆さん、今回ちょっとこれは、バラシと言いますか。バラシっていうのかな。この企画はバラシということで、皆さん、各人、お一人で行って、また感想を教えてください。私も、ちょっとね、来週あたりに仕事が終わって、時間ができた時、多分平日の夜に行ったりとかっていうようなことになるのかなと思うんで、なかなか予告ができない感じなんで、皆さんぜひともね、見に行って、ください。なんかね、見てる人の評判はすこぶるいいような感じの、私、SNS でチェックしてたありましたんで、ポッドキャスト、ラジオを聞いた後だと、より楽しめるんじゃないの かなと思いますんで、パパ悪者チャンピオンまだまだ公開中なんで、ぜひ行っていただきたいなということと、あとですね、今週もう一つねメールを取り上げたいなと思うんですが、こちらですね、ラジオネームシュリさんからいただきました。墨田先生こんにちは。石川県在住高校3年のいわゆる JK です。女子高生ですよ。女子高生初めてじゃないですか、女子高生からメールが来たのはね。えということは潜在的にはいるんでしょうね、女子高生のリスナーが。だから学校で休み時間みんなでねステッカーを見せ合ってる学校もあるんじゃないですか。そういうのなかったですか、女子高生って言ってる人には送った記憶ないですか、ステッカーないですか、ないですか。皆さんね、あのステッカーもねどんどん希望のメールいただければ鋭意送っておりまして、ちょっとステッカー希望のメールが止まりましたね。やっぱあのメールを読まないとなかなかあのラジオっていうのは途絶えちゃうんで、どんどんね90分になったら読める限り読んでいこうとは思いますんで、送っていただきたいなと。ね、B 級裁判所であったりとか、勝手に弁護団であったりとか、こんな事件ありました、こういう人弁護してくださいっていうのでも結構ですし、本当にあの普通のお便りとか感想のお便りとかでも近況報告でも何でもいいんで、送っていただければ気になったものは取り上げますんで。で、このね、高校3年生石川県在住の JK の趣里さんからいただいたメールは、担任に英語のリスニング教材でおすすめのものを聞いたところ、ポッドキャストの英語ニュースを勧められ、ポッドキャストの他のジャンルも聞いてみようと、ハマグリ五問の編を聞き始めてから早1年が経ち、あ、英語の先生が勧めたわけじゃなくて、英語の先生のおすすめに従って聞いてたら成り行きで、このラジオ、ポッドキャストに引っかかって、ありがたいですね、そういうので。いろんな、このね、このラジオの存在を知る方法があるみたいなんですけれども、もう一年聞いてくださっていると。初めてメッセージを送らせていただきます。大したことではないのですが、私の隣の家は毎週日曜日夜にバーベキューをしています。しかし23時頃までワイワイする声が聞こえ、正直勉強の邪魔になりますし、小さい子供もいるのに、その隣の家の方がですかね、遅くまで騒ぎすぎではないかと思ってしまいます。家族団らんの邪魔をするのも気が引けるし、前日の通り、私は前日の通りって言える高校生いないですよ。趣里さんだけでしょ、高校生かな、ほんまに前日の通りって高校の時言ったことあるかな。素晴らしいですね。私は高校生で法律はおろか常識にも疎いので、高校生の分際で生意気と思われるのも怖くて注意できずにいます。注意するとしたら、一般的には何時頃からの騒音に対して注意できるのでしょうか。もし法律などで線引きがあれば教えていただきたいです。よろしくお願いいたします。最後になりましたが、先生のラジオを聞くことが受験勉強の息抜きになっています。これからもお体に気をつけてください。配慮が行き届いてるじゃないですか。やっぱこのポッドキャストを聞いてくださってる方は、この趣里さんをはじめ、リテラシーが高いというか、ね、素晴らしいと思うんですけれども、隣の家がやかましくて、夜注意したいんだけれども、何時頃からの騒音に対して注意できるか、法律の線引きなどがあるかということなんですが、特段そういうものはなくて、で、趣里さんは自分が法律愚か常識にも疎くて、なかなか注意できずにいると、法律ではどうなってるんですかとか聞いてはるんですが、これ一般的によく聞かれたりするのが、なんか何事でも相談されるときに、こういうことを言いたいんですけど、法律上これは言えないんですかとか、なんかそういうことをすごい気にされる方がいるんですが、法律っていうのはあくまで何かしらのトラブルがあった時に、最終的に例えばそれが裁判になった時に、双方のね主張がまあ対立している場合に、どっちの主張が正しいかっていうことを判断する時の物差しになるのが法律であって、別にそこまで法律っていうのを最初の段階で何かね悩んでることをね相談したいことがある時に、まず法律の正解はどうなんやっていうことは気にすることではないんですよね。 全く気にせえへんのもおかしいんですけど、違法なことをやったりとか、犯罪に該当するようなことをやったりとか、それは絶対ダメですけど、そうじゃなくて、自分がこういうことをやるのは、基本的に今度注意するとかっていうのは何の問題もないことなんで、それで、何事故をやったらいけないとかいうような、特段法律とか条例があるわけではなくて、例えばそれが、受忍限度を受けて忍ぶと書いて、受忍限度を超えるような騒音に対しては、損害賠償請求とかできるとかっていうような話はあるんで、ですが、ただそんな限度を超えてるような騒音ではないとは思うんですよね、今回の事案では。だからそういう時に法律はどうやろうとかで、そういうこと気にしなくていいんですよ。僕はいつも言ってるのが、それは法律的に、法的に正しいかどうかっていうのは、最後に裁判所が判断するためのあくまで基準であって、その前の段階やったら、あなたの言いたいことを伝えたいことを、まず全部相手に伝えたらいいんです、ということをいつも言ってたりするんですけれども、趣里さんもそうで、迷惑してはるんやったら、ちゃんと、このね、隣の家の人に話をするべきやと思うんで、これね、多分気づいてない可能性もあると思うんですよ。隣の家の方っていうのは、自分らの話し声が大きくなってるとかっていうのは、意外と言われて初めて、あ、そうなんやって思ったりすることはあるんですよね。僕もね、この間、何回か前にこの番組にも出てもらった同期の長谷川弁護士と大谷弁護士と一緒に、その司法修習終了10周年の旅行で熱海行った時に、あと青ちゃんっていうね、青山くんっていう同期の弁護士と4人かの時は一緒にね、新幹線乗って熱海まで行ったんですけど、その時やっぱりね、声が大きくなりすぎてたみたいで、盛り上がりすぎてて、もう情けないですよね。40過ぎのおっさんらが車掌さん来て注意されましたから、自分らでは気づいて気づいてなかったんですよ。楽しくて気づいてなかったんですけど、車掌さんが来られて、もうちょっと声をちょっと抑えてもらえますかって、申し訳ないですって、もうすぐにね、静かに声を小さくしたんですけど、それは多分周りの方でどなたかがちょっと注意してくださいと言わったぐらいに声が大きくなっちゃってたんやと思うんですよ、気づいてなくて。だからそういうことはあるかと思うんで、ね、この趣里さんが注意しにくいんであれば、お父さんお母さんに言って注意してもらったりとか、全然それは言うべきやと思うんですよ。法律がどうのこうのとかじゃなくて、夜何時頃まで、ああいうふうにされると、勉強もしないといけないし、迷惑なんでと、その向こうにね、小さいお子さんがいて、教育上どうやとかいうことまでは介入する必要はないと思うんですけれども、自分がちょっと困ってるんで、意外とよく声が響いてるんで、もうちょっと声控えてもらえないですかみたいなことは、当然言っていいことなんで、ちゃんと、やっぱりね、意思表示、ちゃんと自分の、感情とかっていうのを誰かに伝えるっていうのは非常に大切なことで、ね、日本人は結構ね、それを、我慢してたりすると思うんですけど、私はね、チキチキジョニーのラジオでも言いましたけど、すぐ言いますからね、全然知らん人にとかでも。言ってないですよね、コンビニでおばちゃんに注意したっていう話。コンビニで以前、おばちゃんがね、列ができてたんですよ。その朝の時間帯に、私もね、KBS 来る時かな、週刊文春と新潮校庭、ちょっと目通さなあかんな思って、並んでたら結構、出勤、のね、ラッシュの時間帯に当たるのか、サラリーマンの方とか、学生の方とか、並んでる列があって、で、列が並んでて、そのレジが二つあって、この二手に分かれるみたいなのあるじゃないですか、この Y 字型の。で、中央のこの Y のまっすぐのところに結構並んでたんですよ。並んでたのに、いきなりね、このレジの方に、こう、さっと入っていったおばあさんがいたんですよ。おばあさんが。で、僕の前の前にいたおばあさんが、並んでますよって注意したら、そのおばあさんが、急いでるんや!バス来るんやもんって言って、おにぎりなんか書いてありました。急いでるんや。バス来るんやって言わはったんですよ。そしたらその、注意したおばちゃんが、ちょっと、ひるんでもわ、回ったんですよ。うん。だから、僕の前のでもね、その、おっちゃんは、おっちゃん言っても僕と同い年ぐらいかな、そのサラリーマンの人は、我関節でなんかね、イヤホンでなんか聞いてて、何もしないんですよ。これは僕は言わなあかんなと思って。言いましたよ。うん。そのおばあさんに。並んでますよって、もっと大きい声で。並んでますよって言って。だまた、そのおばあちゃんがね、同じこと言いました。バス来んね急いでんねんって言うたから、朝はみんな急いでる並んでくださいと。絶叫しましたよ。そしたらもう、投げるようにおにぎりを戻して、バーって走っていきましたよ、もう。おばあさんも。だからそういうのはね、言うた方がいいですよ。ちゃんと。やっぱりね、別に、 ね、あの、法律でどうのこうのとかじゃなくて、なんか、ね、私も注意される側や、さっきのね、新幹線の話は注意されたりもしてる人間が言うことはないんですけども、そういうふうに知らず知らずのうちに迷惑かけてたりとかすることもあるんで、ね、注意して、正してっていうことをしていったらいいんじゃないのかなと思ったりするんですが、こういうふうな高校生のからの相談とかっていうのは、ファーストシーズンの時は、コーナーを設けてたんですよ。なんて言ったかな。テレフォン付き添い人っていうことで、テレフォン付き添い人で、電話で高校生とかをはじめとする10代の子供たちの悩みを聞くと。で、付き添い人っていうのは、少年審判の時に弁護士は付き添い人っていう形でついて保護するんですけども、少年少女。で、そういうね、そういう時はまあ非行少年がもっぱらなんですけれども、そうじゃなくて非非行少年。普通の、普通だ、普通言うたら何が普通かわからないで、まあ、どんな、高校生でも高校生でなくても10代の方の悩みある方は、電話してくださいっていうようなことを募ってたんですが、結果ね、一件だけでしたね。まあ、そもそも収録なんで、それが、特にね、学生さんがなかなか電話してこれない時間に収録してるという難点もあるんですが、一組だけで、しかもその、KBS の方のご子息というような形で、半ば、やらせではないですよ。やらせではなく、そういう演出なんですけれども、だけやったんですが、またね、秋からもう、テレフォンはもう無理なんで、ラジオ付き添い人っていう形で、今回の趣里さんみたいな、相談も送っていただいたら、答えますんで、高校生とかね、若い方が聞いてくださってるっていうのは、自分は高校生の時とかっていうのが一番ラジオ聞いてた頃なんで、すごい嬉しいんで、送っていただけたらな、というわけで、来週から90分に拡大しますんで、京都 B 級裁判所、そして勝手に弁護団、そして今言った、ラジオ付き添い人、そして、まあ普通の法律相談でも全然いいですよ。法律相談とか、やっぱ法律相談とかもちょっとは言って、喋ってもいいですよね。なんかね、カタクナに普通の法律相談しないみたいな形になっちゃってるんですけど、別にそんな、あれはないんで、特段、こだわりはないんですけど、その前になんか話したいことがあったりとかして、してなかったりするんですが、本当にどんな内容でもいいんで、あと、木曜ローでしょうということで、映画とか小説とかの法的な、法廷映画やったりとかね、そういう裁判についての小説であったりとか、別に小説に限らないんですけれども、ノンフィクションとかでもいいんですが、例えばこういう面白い本があるから取り上げてくださいということがあれば、私またそれ読んだり見たりして取り上げてたらなと思っております。というわけで、来週から隅田流亭の浜栗御門の編は木曜日の、午後7時半から9時まで90分に拡大して、シーズン3なんて言うんだろう、サードシーズン、シーズン3、サードシーズンの方がかっこいいですか。じゃあサードシーズン、浜栗御門のサードシーズンが始まりますんで、またいろんなね方ゲストにお越しいただいて、ゆっくりお話を聞けるかなと思いますんで、ぜひとも皆さん継続していただければ幸いです。9月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドになります。ありがとうございました。